いやそれでは乾杯でおじゃる、
ま、乾杯でおじゃる、
乾杯でおじゃる、
はいはいはい、
はい、ハイボールでおじゃるな、
ホッピーでおじゃるよ。
ホッピーっちゅうのは、
うん、
これこう瓶に入ってるのがホッピーでしょ。
そうそうそうそう、だからホッピーの焼酎割りというのが正しい、
ね、そうよね、はい、これホッピーは何なの。
ホッピーはまあノンアルコールビールだよ。
え、ホッピー自体はアルコール入ってないの、
うん、入ってない入ってない、低カロリー低糖質プリン体ゼロだから。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
ビ
ールテイストドリンクですよ。
あ、そうなんや。これもあ、ほんまや、炭酸飲料って書いてあるね。
そうなんですよ。
これ酒やと思ってましたわ。
アホちゃう、あんた。
なんで
長いこと生きてて何のために焼酎割ってるのよ。
いや、すごいなぁ、ちゃんぽんなんやなぁと思ってた。
あ、そういう風に見てたんや。
うん。
ああ、まあでも関西の人はホッピー知らないもんね。
あんまり知らん知らん、
うん、あの最近やもんね、入ってきた
の。あのモーニングにカーフタヌーに載ってた大正野郎という漫画でですね、ホッピーが出てくるんですけど、
はいはい、
もう本当にその当時の文化としてのホッピーというものが出てくるんだけど、うんうん、それで知ってるぐらいよね。
僕らはほら、あのサブカルだからさ、
うん、サブカルだから、
サブカルの人はほら、なぎら健一とかは、うん、すぐに東京でなんかホッピー飲んで暴れてましたよとか、そういう話ばっかりだから。
あ、そうかそうか、うん、
そういうので知ってはいた。でも愛知県にもなかったホッピーは。
あー、うん、最近だよね、だからね、そうそうそう、大阪とかでも飲めるようになったの、ね、
全然最近です。もうこの10年じゃないかな、
あ
という印象です。もしかしたら昔からあったのかもしれないけども、
だからビールっぽい、だからバービー感だよね、つまりね。
やめろ、なんで下に言うかな。
え
バービー感はね、僕らが大学入ったぐらいに大流行りして、
大流行りしましたよ。車運転できると言って、
そうそう、大学の学祭になんかバービー感の会社があれ持ち込んだのよね。
ほうほうほうほうほう、
提携かなんかして、
そ
うそうそう、だから学祭の方の知り合いとかがいたから、
うん、
なんかバービー感がもらえるよみたいなことを言って、すごい持ち込んできて、みんなでグイグイ飲んだんだけど、ちっともうまかねえのね。
クソまずいし、酔わないしね。
なんだこれはみたいな。
いや、そもそもやな、俺最近は全然ビールをほとんど飲まないんだけれども、
うんうん、
ビールを、うん、アルコールがなくて、飲みたいかという話だよ。
そんなものは飲みたかないよね。
いらないでしょ。
アルコールが飲みてんだろうよ。
アルコールの成分のない酔わないビールならジュース飲めばいいじゃないか、
う
ん、別に
2杯だけなんだから。
そう、炭酸水でもいいし別にコーラでも何でもウーロン茶でもいいわけだけど、わざわざビールテイストを飲まなければならない理由がわからんのだよ。最近もよくあの、うん、なんかアルコールゼロのやつ売ってるけど、
はいはい、でもね、ビールはだってあれわざと苦くしてるわけですよ。
そうだよね、
ホップが苦いわけで、ビールは苦くないんですよ、うん、麦が発酵してるだけなんだから。
ほうほう、わざわざホップを入れとると。
そうそう、わざわざ苦くしてるんですよ、
うんうん、
だからホップがなければ、うん、普通に麦ジュースなんですよ、あれは。
これアルコール分はどこで発生するの。
アルコールはだからその麦が発酵するからアルコールが出るわけですよ。
ということは、うん、基本的に、
うん、
ホップを入れずに麦ジュースで発酵させたら苦くないビールができるわけ。
そうそうそう、
それ作ってみようよ。作らないのかい。
作れるよ、発酵させりゃいいだけなんだから。
美味しくないのかな。
絶対美味しくないと思うね。だからドブロクみたいになるんじゃない。
ああ、そういうことか。炭酸はどこで現れるのかな。炭酸というか、
炭酸はあれは発酵してるのを
の、つまりホップさえ入れなければ本当にシュワシュワする苦くないビールができるわけだ。
はず、そのはず。
でも美味しくないんだ、
うん、炭酸は添加してると思うけれども、いわゆるビールはね、うん、
へ
え。スパークリングワインだって別に炭酸入れてるわけじゃないけど泡出るじゃないですか。
泡出るね、あれね、
うん、発酵の泡なんですよ。
スパークリングワインはうまいよ。
まあ、あんまり飲まないけどね、ワインはね。
そんなに飲まないけど、たまに飲むとうまいね、やっぱりね。
あ、まだね、ワインのうまさってもう一つ分かんなくて。
あ、ほ
ん
と、
うん、あのね、いいワインも悪いワインも何がいいのか分からないわ。
まあ、いいワインと悪いワインの差は分かんないね。
うん、何十年ものとか言われても、なんか別にその年できたボージョレ・ヌーボーと何が違うねんみたいなね。
まあ、ボージョレ・ヌーボー がそもそもその流行った理由もよくわかんないし、
あれはだってテイスティングでしょ。
テイスティングです。
今年できたやつの味見をしましょうで。
だから日本人バカ野郎みたいよ、うん、ヨーロッパ的になんであんなに日本人はボジョレーヌーボーだわーいわーいってあんなに飲むんだろうと、
うん、バカだと思われてると思います。
解禁解禁ってそんなもん寝かした方がうまいに決まってんじゃないかワインはバカ野郎と思われてるわけでしょ。
まあそうですね。
お酒は、
お酒文化は大変ですよ。
何が一番、まあ、最近何を一番飲む、
一番飲むのはビールなんだけど、うん、ビールはほら足が痛くなるから、
あ、痛風だからね。
痛風が出るから、うん、もう仕方なくハイボールに切り替えですよ。だ1杯目はビールを飲むけど、うん、2杯目からはハイボール。あー、でホッピーがあればホッピーにする。
あ、ホッピーならビールテイストだし、
そうそうそう、
焼酎だから
痛くなら
ないし、
そうそうそう、ちょっとでビールと思って飲むとやっぱりちょっと違うんやけどもね。ホッピーはホッピーの味だから。
そうなんだ、うん、長らくあのあれですよ、うん、ハイボールなんだけども、
うんうん、
ある時にウイスキーの取材に山崎に行きましてね。
行きましたか。
で山崎に行って、うん、ウイスキーの飲み方みたいなのを撮ったのよ、
うんうん、
本当のウイスキーの飲み方、
本当の飲み方をちょっと教えてくださいよ。
まあ、まずね、ストレートで飲めって言うの。
まずはストレートで、うん、何も入れんと。
いいウイスキーはね、
うん、
だから響とかさ、山崎とかは、はいはい、うん、かハイボールなんか、まあ、邪道中の邪道なわけ
割るなって言いますよね。
割るな、まあ、まずは、うん、氷も入れずに
まんまを、
まんまを、うん、そんなグイグイ飲むんじゃなくて、
うん、キュッと
キュッと飲むと
入れて、
でその後に水を静かに加水しろと。ザッと入れるんじゃなくて横からスーッと入れると中でふわーっとウイスキーがもわーっとなって香りがふわーっと立ってくるわけですよ。
ほう、
ウイスキーってそのままストレートでやると実は香りはそんなしないわ。
へえ、水で
水で加水するとふわーって香りが立つわけで、香りを楽しんでその水割りを飲みなさいと。
ああ、水割りがいいんや。じゃあ
そうで、水割りも氷入れると香りが溜まっちゃうので、う
ん、氷はダメなの。じゃあロックダメじゃん。
そうなのよだからそういう飲み方をするといいよという話を聞いて、うん、即座に
やってみた。
買いに行ったのよ、
うん、山崎を。
そう、山崎買えねえなと思ってこれ山崎は買えないぞと、高いから。
まあね、
響きはもっと買えないわけで、1本8000円とかするから。山崎も8年物とかで、うん、まあ、3、4000円するわけだよ。
それはちょっと買えないね。
買えないから、これはブラックニッカだなと。
ブラックニッカかよ。
で、はいはい、ヤスリの店で買えば600円、うん、700円で買えるからブラックニッカ買って帰って、そんな飲み方しても、うん、まあ、さしてうまくないわけね。
それブラックニッカだ
から、ね、ブラックニッカだからということはハイボールだよ。
あ、
ここはハイボール。
結局ハイボールなんだ、
うん、ブラックニッカのハイボールはうまいよ。
まあね、
うん、
ひょっと飲めるからね。
そう、ひょっと飲める。もうジュースみたいに飲める。
グイグイ飲んじゃうもんね。
そう、濃くしてきましたなんていらないから、
うん、店によってはね、もうサービスみたいに濃くしてくるけど、
バカ野郎、薄くていいんだよ。
それは濃すぎるわ。
それはその量ででっかいコップに入れてきて、うん、炭酸たくさん入れてこいと。
そうそうそうそう、
量メガにしろ。
量を増やしていいけど、そう、
ジュース飲めるみたいな。
その濃度はちょっとしんどいと。
何のためにハイボール飲んでると思ってんだ。
それで飲んでるんじゃないかと。
そうそうそう。
そういうことですよね。
そうなんですけどね。
はい。ということで今日は居酒屋からお送りしてるわけですね。
山ちゃんです。
山ちゃんにやってまいりました。珍しいですね。
はい。
はい。
はい、山ちゃんメンチカツが来ましたので、山ちゃんメンチカツ。
メンチカツも食べながら行きましょうよ。
ぼちぼち食いながら行きますけどね、はい。お腹減ったんでね。
どうも。僕はね、ちょっともうすでにご飯食べてきたんで。
なんで食ってくるかね、うん、
どうなるか分かんないよ。だってもう今これね、リスナーには分からないですけれども、はい、夜8時半集合って言われたんですよ。
そうですね、言いました。僕は
普通夜8時半集合やったら飯は食ってきますよ。7時にはこう梅田に出るんだから。
だって俺仕事してさ、
はい、
整骨院行って、
はい、仕事行って整骨院行って、
そしたら8時半になるから
そうですね。
だってあなた家から一本だからさ、電車で言うの。
一本じゃないわよ。
嘘、一本でしょ。
ここに来るのは一本で来れるけれども。
ああ、仕事してるからな。
うん。
もう仕事し始めたんだってね。
ここですよ、ここ
そ
こ。
そこだよね。
やっぱり人生には山あり谷ありでね。
そう。
この間までの天国のような生活から、突然毎日仕事に行くこの 奈落の底感が。
そう、俺にとってはずっと休みの方が地獄だけどな。
そうだからね、2ヶ月休みやったから、うん、4月5月休みやって、5月のゴールインク過ぎたあたりぐらいからちょっとしんどくなってきて休んでんのが。
ええの？
うん、なんかずっと家のことをやってるんですけどもね、うん、家のあの最後の爪の作業をいろいろしてて、隙間がたくさん空いてるところにこうウレタンスプレーで穴塞いだりとか、壁にベニヤ貼ったりとか、いろいろやってんねんけど、なんかね、ものすごい停滞してきて、
いや、できなくなりますよ。
うん、
あの終われない生活をしてると終われてないからできないって。
そうそう。
だってやらなくても何にも誰にも怒られないからさ。
いやでももうね、頑張ってやるようにしたのよ。だから。
うん
うん、で何が大事ってね、
うん、
中途半端なところで投げ出すのが大事。
ああ。うんうん、
とりあえず家の中を散らかしておけば邪魔だから片付けるじゃん、
うん、
で片付けると仕事が終わっちゃうから次のを散らかすのよ、
うん、
1個やりかけて終わりかけると次のを散らかして、ずっと散らかし散らかししてやってるから、うん、どっかで終わらせなきゃみたいになってるんだけど、それがだから2ヶ月ぐらい経ったらだいたい片付いてきちゃって、
うんうんうん、
すっかり気分がねローになっちゃいましたね
いや、やることのないのが一番辛いと思うよ。
まあでもやることはね、ちょっと信じられないぐらいたくさんあるんだけども、単にやらないだけなのよね。
ああ、それはなかなか難しいな。
だってもう台本も書かなきゃいけないしさ。
ほうほう。
で、授業、学校が始まるから学校の準備も始めなきゃいけないし、うん、だから今年は、今年度は、うん、あの今までやったことあんまない古典をたくさんやらなきゃいけなくて。
ほうほう。
古典知らないのよ、だって僕は大学で古典やってないから。
教えていいのそんな人が。
だって免許は一緒だから、
うん、
そんなん言うたら社会なんかひどいもんですよ。
そうなの？
社会の人たちはだって世界史も日本史も、
うん、
いわゆる倫理社会も、うん、全部同じ社会の免許だから。
公民も
だから公民で免許を取っても日本史とか世界史とか教えなきゃいけない。
覚えてないよって。
知らんよみたいな
そうなんだ。
俺公民なんだけどなみたいな先生たまにいてはるのよ。
へー。
なんかそういうジャンルに幅があるところは大変だから、理科も大変よ。
そうだよね、
理科はもう全然ジャンル違うもんね。
科学、化学、生物学で全く違う。そうそう、地学も
あるし、地学は全然また違うし、
地学なんて多分生物学は好きだけど、うん、地学は大嫌いっていう人もいるからね。
というかね、高校で地学なんかもちゃんと教えてないから、
うん、
地学の先生は本当かわいそうよ、
ね、地学大好きだけど教える場がないってやつね。
ちゃんと教えたことがないわ俺と免許持ってそれで教師になったけど教えたことないっていう人いてますからね。
辛いね。
そういう世界ですから。
でそれでそういうところでやって、うん、
そうですよ、
なんとか、まあ
まあ、
仕事が始まったわけでしょ。
始まってもうやっと3週間
こう働いてみてどうですか。
働いてみてやっぱやだね仕事はね
仕事も楽しみましょうよ。
いや楽しめるのよ、
うん、
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
そう、あのね、
うん、
ちょっと話をする女の子がいて。
生徒
生徒ちゃん、あんまり学校の話をしちゃまずあれなんだけども、うん、ちょっと話をしてる子がいて。
柴
崎
さん
に
も
ね、その女の子ちゃんがなんと ガンプラ女子高生だった。
いいね。
君はガンプラ作るのかねと、
うん、
ちょっとビリビリしちゃいましたよ、
うんうん、いいですな。
2人もいるのよ。
2人も
ガンプラ女子高生1号2号
何を作っているのかね。
で聞いたら1号は最近何買った1号って聞いたら、うん、1号はシャア専用ゲルグを買った、
うん、
おお分かってるやないか。
お
2号お前は何買ったんだ、うん、2号はガンタンク初期型ってまたマニアなの買ってるのよ。
あ初期型というとあれだね、
この間のオリジンに出てたやつ。
オリジンのやつだからあれは今あれで出てるの
144分の1で出てるの
よ。ああそうなんだ。
そうそう、だから最新キットといえば最新キットやけど、
うん、
そんなん女子高生があんなグレー一色みたいなものを買ってどうするんだみたいな。
そうだね、シャア専用ゲルググはもちろん旧キットだよね。
いや新しい方やけどね。
あれ
今の子はね、旧キット作れないよ。
旧キット作らしましょう、ね、
うん。
せめて FG から入れ。FG から行こう。
あ FG ね。
まず FG を作ってもらって、
うん、
で、旧キットの、
うん、
まあ一人は、ゲルググだね。
ゲルググ。
全くあの合わないやつね。
そうそう。あの豚バナのやつ、
ね。豚バナのやつゲルググ作っていただいて、
うん、
まあ一人はそうだね、あのライラップスかなんか作っていただいて。
売ってねえよ、そんなもん。
そう。
裏も出てねえよ。
そうなん、そうなん。ラビアンローズかなんか作って
る。ラビアンローズも嬉しくないよ、作っても。
完成してもクソでかいだけだから。
なんか、キューキットでもいいボールみたいなものが出来上がるだけだから。
そうそうそう。
これは何、野菜を入れるのみたいな。何にも嬉しくないですから、
ね。そうなんです。
そうなんです。
いや、ね、でもすごいね。
ちょっと。
そんな子がいるんだね。
ちょっと今年、今年
は。しかもシードとかじゃないんだね。
そうそうそう。やっぱ、多分親が騎士がいだから、娘にそういうの見せてるんだろうけど。ファーストは一応知ってて、
うん、
でゼータはなんかまだ見てないんですみたいなこと言
う
てて、
ほうほ
うほうユニコーン見てますみたいな、そんな感じですよ。
いいじゃないか。
いい感じですよ。
そういう子がいるっていうのは素晴らしいよね、
うん、だから捨てたもんじゃねえなと。
捨てたもん、人生捨てたもんじゃないよ、ね、
まだまだまだまだ大丈夫だ、
うん
うん、そういうふうに、ね、思うわけですよ。
じゃあそういう子をイベントに連れてこようよ。
イベントなぁ、やっぱね、外に顔出しする、別に可愛くないわけじゃないんだけれども、うん、普通の可愛い子なんだけれども、本人らがそういうのを望んでないんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、俺らはだってほら、もうイベントバカだから、何かとすぐに人を外に出したがるけれども、
そうだね、
世間一般の女の子とかはね、外に出たがらないのよ。
そうなんだ。
そうなのよ。
つまらないよね。
つまらないというか、それは普通なんだよ。何言ってんだあんた。
いやもう、
うん、
世の中の女子はみんなアイドルになりたくて
ああ
世の中のおっさんはみんなアイドルオタクで、うんね、もしくはアニメオタクとかね鉄道オタクとかでね
世界って狭いな。
でなんならこうイベントあるなら喋るよみたいなやつしかいないのかなと思ってる。
ああそんなにちっこくねえよ世界は。普通の人ってやつがいるんですよ、
うん、
世の中には。
そうなんだね。
そうそんなんオタクとアイドルしかいない世界は嫌でしょ。嫌じゃないか。
嫌じゃない。
そういう世界に生きてる。
嫌じゃない。生きてる生きてる。俺たちは所詮生きてる。
俺たちはそういうところにいるんだね。
所詮、うん、
まあ、仕方がないんだけどもね、それはね。
そうか、でも、
うん、
そら、君の家に
むしゃむしゃしながらよう喋りますな。
え、喋るよ、うん、うまい。食べた方がいい、うん、
食べる食べる。
あの
はい、何ですか、
まあ、ガンプラ女子って、うん、逆に言うとそんなにいないもんか。
あんまりいないね。
プラモというそもそもの文化が、
うん、
もうジジイのもんじゃん。
もうプラモ文化はね死にかかってるなと。
死にかかってるよね、
うん、
まあ、中にさその大御所さんとかさ、
うん、あれは
あの、いらっしゃる
から、うん、あの辺は日でやってはるからアイドルでやりたかったんだけどもアイドル界はそう総発いから日を探すと、うん、ガンプラやってるアイドルってのがいなかったからそっち行ったわけじゃないですか。だから徹子やってる人もいるじゃないですか、
うん、
ああいうもんですよ、
うん、
日商売の人はそれでそれでいいんだけども、
うん、
ガンプラ女子、ガンプラ女子な
あ、そもそも男子でもいないもんね、
うん、
結構。
そうだから今日ここに来る前に、
うん、
ちょっとマンダラケに寄ってきたんですよ、
うん、
時間つぶしに、
うん、
もうね プラモコーナーがどんどん小さくなってて、
うーん、
まあ、マンダラケ自体がちょっと規模が小さくなってきてる感があるんやけども、
イメージとしては。オタクが何死にかけてるのかい。
うん、
オタクそのものがその縮小気味に向かっているのか、
ちょっとね、アクティブなオタクが減ったのかなと。
うーん、そうなのかな。
ちょっとそういうイメージが今日はね、ありましたけども、
うんうん、
でも Facebook とかではそういうプラモの人たちとつながってるから、あの人らはめちゃめちゃ元気なんですよ。
いや、だからネットにいるとね、
うん、
世間とだんだん乖離していくじゃん。
そうそうそう、
あの電車に乗っててたね、この同じ車両に、
うん、
まあいわばあのアイドルオタクが何人いるかとか、ね、プラモ作ってるやつが何人いるかとか、
これはあれでしょ、世界が100人の村になったらみたいな、そういう考え方でしょ。
そういうこと、そういうこと、
パーセンテージでしょ。
だネット上には死ぬほどいるから、
うん、
まあ、勘違いしちゃうんだよね。
そうそうそう、
でもいないんだよやっぱ。
いない、どこにもいないんですよ、
うん。まあ、アイドルオタクは死ぬほどいるんだけど
、うん
うん、この間もライブ行きましたけど、
うん、
すごいよ。もう昔のだからパンクとかの世界と同じ状態なんだよね。
あ、
結局発散するためにみんな来てるんで、
うん、まあそうでしょうね。
もちろんその、まあ、そのグループによるんだけど、うん、客が暴れるグループになると、うん、もうあの人が運ばれてるんだよ
上で
アイドルが前で歌ってて、上でわーって人が運ばれていくんだよね。
はいはい、うん、なんとなく絵面の想像はつきますけど、うん、実際なかなか見る機会ないけど。
そうだから昔のパンクとかロックのあれが今アイドルに転化されてるだけで、
うん、
多分ここが落ち着くとまた別のものになるんだろうなとは思うんだけどね。だからその昔、
うん、
あのそういう何ライブハウスってアイドルライブって絶対やらなかったわけよ。
そうですね、
アイドルなんてなんやと、うちはバンドしかやらへんやみたいな感じやったのが、
アイドルちゃんもそもそもそういうとこ行きませんでしたからね。
そうだからもうアイドルやらないとね、うん、持たないのよ。うちアイドルなんかやらないよなんて言ってたらね、ライブハウス自体がもう持たない、うん。
まあ多様化したのか、そっちも減ってきてんのか。
いやー難しいんだろうな。バンドなんて本当客は来ないからね。
あー来ないみたいですね、うん。
バンドなんか何組集めたって客なんか集まんない。
びっくりしましたよ。だからうちの奥さんがたまにこう、うん、バンドで歌歌ったりするんですよ。でじゃあライブや言うから見に行くと、うん、お客さんいないのね。
いないでしょ、
うん、
いないの。
びっくりしますよ、ま
あ、本当旦那とかが賑やかしに行かないと客がいないの。友達しかいないのよ。だから今の小劇場と同じ状況なの、
うん、
本当に
同じじゃねえな
と、うん、
バンドはそもそも人数も少ないから、
うん、
増えねえんだ、
うん、
びっくりしましたね。10人20人ぐらいの規模で回してますよね。
だから今のアイドルのすごいのは、この間の新茶橋のバロンっていうところでやったライブを見に行ったんだけど、
うん、
多分ね本当はギチギチで、
うん、
もう70人ぐらい入ったら、
うんうん、
ギチギチのところに、
うん、
おそらく120ぐらい入って
る。すごいね。
うん、で全部で多分、7組ぐらいかな、うん、だからそれぞれのファンが、
はいはい、ちゃんとお客さん持ってる。
お客さん持ってる、
うんうん、
だからアイドルに関してはバンドに関してはチケットノルマとか作るでしょ、
うん、
そんなのないからね。
まあないでしょうね。
アイドルはそのチケットノルマとかじゃなくて、うん、チケットバックって言って3000円なら3000円のうち1000円返します、
うん、
指名で来たところに、
うん、
っていう形なので、
マージンバックって言
ってんだね。今マージンバックで客そこそこ集めたら、
うん、
まあ、儲かりゃしないけど、
うん、
とりあえずの日銭には稼げる。
そうですね。
じゃあそういう形だから、だってあのバンドとか遠征とかできないじゃん。
うん、今はね、
この間でも昨日だけど、
うん、
ドロータ工場に来てくれたゲストのアイドルグループ、うん、福岡から来てて、
おう、ちゃんと出てるんですか
今回はね、
うん、
今回は出てくれて、それはまあちょうど大阪遠征があるから、
はいはい、
ついでにちょうど日程が合うからというか、うん、うちが合わせたんだけど、
まあそういうもんですよね、
うん、で来てくれたんだけど、 そこにちゃんと、うん、まあ、プラセボでやってるじゃない。
そうでやってる。
プラセボでやってるんだけど、
30人しか入らないプラセボで。
普段おっさんとね、若いやつとね、徳島のおっさんとね、3人で喋ってるわけ、
うん、
で1人は徳島だからスカイプとかで喋ってるわけだ
いないんだそこに。
でそうすると、
うん、
来るお客さんも常連のお客さんも含めて、まあ、3、4人来たらいいとこなのよ
出演者合わせて10人
だ。そうもう本当に
店の人合わせて10人
だよね。店の人合わせて10人とかで、うん、いっぱいいっぱい、
うん、
でフラッと現れた人、イベントやってるんですけどいいですか、いいですよっていう人が来て飲んでるだけなの、うん、俺らを見に来たわけでも何でもない、うん、
通りすがりだ
よね。そうあのイベントチャージ取ってないから
うん、うん、
イベントチャージ取ってないから普通に飲み屋として来たら、うん、おっさんがアイドルの話してるという状況が生まれるだけなの。
なるほど。
ところが昨日、まあ、前も大阪のアイドル出てくれた時もまあまあお客さんぐっとやっぱ来るんだけど、大阪だからじゃん、
うん、
福岡からやっぱりね一緒についてきてるお客さんがいるから10人ぐらいは来てるんだよね、うちのとこには。
ほう、わざわざ10人遠征してくる。
遠征してくる、もっといたと思うよ多分ライブまで、う
ん、生
月曜日仕事だからさっさと新幹線とかで帰っちゃった人たちも多分いるので
ね。え
だから、いやもうみんな飢えてるんですよ、だから。だから、それが何に、自分の楽しみが何かっていうのが、なかなか見つけにくいから、なかなか楽しむ方法が見つからないと思うんだけど。
結構ね、だからこう、CD にしても、うん、DVD、ビデオにしても、あの、複製できるものって手に入っちゃうでしょ。
そう、今やね。
うん。どんな昔のやつでもどんな状況のやつでも、
うんうんうん、
あるじゃないですか、どっか
あるね。
でいっぺん見つかればもうそれはシェアじゃないですか。
そうですね、すぐ YouTube に上がっちゃうしね。
そうするともう、うん、ライブしかないんですよね、生しかないから、うん、生でその場に行って、
うん、
それを録画しなければそれはもう出回らないし、
うん、
それ体験するっていうことに、
ね、そう、それがね、
うん、
もしビデオで出回ったとしても、
うん、
現場にいた自分の優越感というのはまた違うし、でそこで物販があって、
うん、
まあ、例えばアイドルだと、あの来たよと、来てくれてありがとうと、はい、いつもすいません遠くからみたいな、
うん、
コミュニケーションが取れて、
そうですね、
そういうことに飢えてるんだよね、うん、で俺ら学生の頃ってそういうのを仲間内でやってた、うん、
まあね、
とりあえず
友達の範囲が狭いから、
ね、友達の範囲が狭いから友達同士で飲みに行こうっつって飲みに行って、
うんうん、
遠くから来てありがとうもなく飲んで飲んだくれて終わるっていうのを毎週のようにやるっていうのが学生の頃だったんですよ。
そうそう、ずっとやってましたね、そういうことをね。
でそういうのがだんだんこう切れてくるでしょ、みんなおっさんになってくると、
年食うとね。
で今度若い人もそういう関係性って切れてくるみたいで、
うんうん、
なんかあんまりその横のつながりみたいな、まあ飲み会とかやってる人はやってるんだろうけど、
やってる人やってるんかな。
アイドルとかにハマると、
うん、
だってもう二十歳から50いくつまでが普通に現場仲間で友達だから、
うん、まあね、
だそういうのに飢えてるんだと思うよ、
うん、
結局。
あれもう職場に行くと、
うん、
まあ、うちの職場はちょっと特殊だけれども、
うん、
でも表現者じゃないんですよ、あの人たちは、
うんうんうん、
普通の人だから、
うんうんうん
うん、仕事として人に物を教えてるだけであって、
うんうんうん、
人の前で何かしたい人たちじゃないんです
よ。そうだよね、うん、
そうすると僕らがやってるようなことをすごいって言うんですよ、う
ん、あ、言う言う、
うん
うん、
何もすごないのにとか思うけども、うんうんうん、だからね、なんかそういう見てる側から見られる側っていう飛躍が、
うん、
やっぱりそこに大きな壁があって、
うん、
だからガンプラ女子とかをイベントとか連れていくのは無理なんじゃないかということなんですよ。
だから息をするようにイベントできるじゃん、
うん
あの客が多いか少ないかはどうでもいい、
うん、それはどっちでもよくてね、
100人を楽しませるか2人しか客がいないかっていうのはもうどっちでもいいんだよ、
う
ん、
そうクオリティは変わらないから。
ただその
ノリは良くなるんだけど、
そう100人に見てくれた方が緊張よりもその高揚感があるからいいけど、
うん、
でも2人でこう目を見て喋るのも、
うん、それはそれで一緒
だ、また一つだからね、うん、だから息をするように芝居もできるし、息をするようにイベントもできる のが俺らだけど、それをできるっていうのはやっぱすごいと思うんだよ
ね。まあね、
うん、
だからまあいろいろまあ表現にもあるじゃないですか、
うん、
ずっと積み重ねて例えばバンドにしたって、うん、やっぱスタジオでこう練習して持ってくるわけじゃないですか、うんうん、お芝居にだって練習するし、うんうんうん、まあおっちゃんのこのラジオは全然何もないけれども、も
う全く練習しないことを、
うん、
あの外してるから、
うん、それはでも逆に言うと、うん、そんだけ持ってないと出せないわけでしょ、
そうそうそう、持つそのための努力はしてる、
うん、おっちゃんなんかだって毎日のようにこうラジオの番組やっててすり減ってないでしょ、
すり減らないようにしてる、
うん、膨らんどるじゃないですか
体がね、
うん、
本当仕事すればするほど体が膨らむのなんとかしたいん
だよ、
うん、
ああそれはねダメだよ
休みが多かった時はこんなに膨らまなずに済んだんだけど、
前一時もっとなんかシュッとはしなかったけれども、もうちょっと池中玄太ぐらいだったじゃないですか、
あの時は暇だったんだよね、
うん
うん、暇は痩せれるよね、努力すれば。
あ
忙しいとね、痩せれないというかね、うん、我慢が効かない。
そうかな、僕はだから、うん、この仕事が始まる前に、
うん、
健康診断に行けと、
うん、
で健康診断に行ってくると、うん、衝撃の事実が判明するわけですよ、
ほうほう、
体重がだいぶやばいとか、
うん、
でこの間の血液検査の結果が来て、うん、だいぶ血もやばいと、
やばいだろうね、
いろいろねっとりしてる感じになっとるわけです、
うん、
ガンマもいい数字が出てくるわけですよ、
うん、
ガンマ3桁いくとやばいって言いますからね、
ほうほう、
まだ3桁いってないけど、
俺はいってるよ、知らないけど、
うん、いってそうだよねもうね、もうだいぶいなくなっちゃったけど、
うん、
職場の上の方の人たちはやっぱりこう業の者たちだから、
うん、
ガンマは3桁からだよガッハッハみたいなおっさんだらけで、
うん、
あいつらはすぐ死ぬと思うんだけども、
うん、
そういう世界でもあるわけですよね、うん、世の中ってのは、
だから何やろうな、
うん、
ものすごいストレス持ってるでしょ普通の人って、
っていうね、
なんかものすごいストレス持ってるみたいよ、
なんか一挙手一投足にストレスが発生する感じが、
う
ん、
普通の生活をして、
うん、
え俺らから見たら普通の生活っていいなと思うような、
そうそう、
ね、まあ、ちゃんとたんまり金をもらってボーナスももらってたな、
う
ん、
朝起きてゴミを出して仕事に行くわけですよ、
そうそうそう、で子供に囲まれて幸せそうにしてるのに、
そうそう、犬の散歩とかするわけですよ、
ものすごいストレス抱えてるらしいよ、
なんだろうね、
そこの部分は俺ら、うん、ストレスはないとは言わないけど、
うん、
それを消化する場所を持ってるんだろうな、
まあだってなんやろ、仕事はしゃあないやん、
だって仕事はしゃあないよ
仕事なんだから、
おうストレスあって当たり前だから、
ね、ストレスですって言うて解消してくれるんやったら、うん、それは仕事じゃねえだろっていう気がするから、
だから面倒くさいとかよく言うけど、面倒、うん、くさくない仕事なんかないでしょ、う
ん、だってそう面倒くささをなんか金と交換してるわけだから、
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうして金もらってるわけだからね、
どんな仕事であれ、
うん、
楽しみなさいよっていうのが俺の、楽しめないのが当たり前だからこそ楽しもうという気持ちがないと、
気持ちとしてそっちに行かないとね、
やっていけないじゃん、
うん、
でも抱えるんだってみんな、
でもそれはわかるよ、
うん、
僕もだからこう3週間仕事やって、
うん、
やっぱしんどいなと思うし、
うん、
なんかねどんどんなんかこうシステムがめんどくさくなっていく感じ、
あ
作業がねどんどん煩雑になるのよ、
うん、
書類の作成とか入力とかそういう仕事だけが煩雑になっていって、
うん、
でやらなあかん責任は増えるしっていうイメージが久々に仕事して思って、
うん、
もう4回ぐらい書類突っ返されたもんね、
あこんなのダメだと、
うん、で最後になんかペラッと紙が来てこういう風にやってくださいと、それを最初に出せよと今年度からやり方変えたんやと、それを最初に教えろよと、突っ返しとらんと、
そう
ね、もうね、そういうざるい感じがね、それは多分ストレスにはなると思うけど、でもそんなんこういうとこで飲んで話してわははバカでって言ったら終わりやん、
そうやね、
うん、何も残らへんやん、もうだって書類の書き方も覚えたし、
うん、
こんなバカがいましたよって言うたらあれだけのことやから、
うん、でもやっぱり 抱え込んで、うん、ダメになっていく人が
まあ
いっぱいいるんだって、
ずっとこの職場もそういう人は最近あんまりおれへんけども、うん、以前はなんかこう来なくなっちゃった人とか、
あいるよね。
そうそう、早くに定年しちゃう人とかね。
早くに定年して何するんですか。
早くに定年した人は、うん、その後食卓みたいになって、うん、週に3日ぐらい来るんですよ。
定年した意味ないじゃないか、
うん、だから仕事の量を減らしてるのね。
まあ、
毎日はしんどいと。でも週3日やったら我慢できると。
まあ俺の知り合いで全然、うん、あるメーカーに勤めてた人で、うん、早くに定年した人がいるのよ、
うん、
で早くに定年3、4年早く定年したのかな、
うん、
もう旅行しまくってるね。自分で車運転して日本国内を。
金があればね。
いや持ってると思うよ、
うん
うん、だからただ、うん、こう見えて寂しがり屋なので、一人で観光、まあそもそも観光にほぼ興味がないから。
そう、旅行が嫌いでね、嫌いってわけじゃないねんけど、
興味がない。
あんまり、なんか
わざわざ何々神社に行くために車転がすのが考えられる。
まあ車で行くからじゃないの。
いや電車でもいいんだけど、
うん、
すげえなと思って、
うん、
お遍路とかやってる人もいるけど、
まっかよね、
すごいなと思ってさ、
うん、
だから早く定年してその生活なのかと思うと、
うん、
金持ってたとしてだよ、
うん、
仕事早めに辞めよう、まあ俺は定年も何もないけど仕事もあんまり来なくなったから辞めようと思ったとして、その生活には憧れねえなという。それはもう楽しんでる人は精一杯楽しんでるからすごいなと思うんだよ。そっちの方がすごいと思うんだよ俺らは。俺はだってねえ、東京でイベントやるのにだよ、
ええ、
何の観光も挟まずに日曜日に出て月曜日の朝に着いて月曜日イベント夜やって、うん、もうその月曜日の夜には出て火曜日には帰ってきてるから、イベントしか目的がないからさ。
移動とイベントしかやってないね。
そう、でももう楽しくてしょうがないんだよ。
楽しいんだったらいいと思うよ。
そう、だからその方が俺には多分向いてるので、うん、そうなるとそんなに日がいらないんだよ、
うん、
24時間7日間いらないんだよ1週間。
おお、
うん、やっぱり仕事しないと多分ね、仕事しなかったらすぐダメになると思う俺。
僕はだいぶ持つなと思ったけどもね、
どこ
ちょっと2ヶ月やるとだいぶしんどくなったけど、でもやらなあかんこと自体はずっとあるわけやから。
いや、まあうちの家でもあるけどね、うん、
仕事がなかったとしても、
うん、
やっぱり、まあ、大事なのは台本書かなきゃいけないから、うん、そのために本読まなきゃいけないし、
うん、
でビデオも映画も見なあかんし、うん、っていうそういう部分はいくらでもあるのよ。
入れてこないと出せない人だからね。
そうそうそうそう、持ち合わせがもうなくなったから。あともう25年もやってるんだからなくなりますよ、うん、そりゃ
そうなんだ、
うん、コンスタントずっと書き続けてると在庫なんかなくなるから。
芝居って大変だよねだからね。
うーん、密度がねちょっとね。
俺はこうやって 適当に喋ってるだけだからさ。
ひどいもんですよね。
もう適当に喋るのはもう月に8本だろうか何だろうかできますから。相手が変われば話は変わる。
そうそう、そ、
ね、同じ話してたって全然平気です。本当
に。それが偉いよね。
偉い、うんうん、面白いよ。
面白いんだろうね、
うん、
だから僕もイベントは嫌いじゃないから、
うん、
だからこう講談のイベントもずっとやってるし、うん、やっぱりああいうところでお話とかするのは楽しい、うん、お客さんはいつもの人たちやけれども、うん、やっぱりその人らと近況も交えつつ、
うん、
その時のライブをやるのはやっぱ楽しいよね、
うんうん、
楽しくなきゃやってられないわけですよ。そりゃ。
あ、そうだよ。
好きでやってるんだから。
うん、
ずっと
やる。でもね、苦しむ人がいるんだよ。芝居もそうだよ。
そう、それはだから前やったことよりもっと上のことをやらなくちゃと思うと大変ですよ。
う
ん、でもまあイベントにはだからそういうなんやろ、 にわかっていうかその時あるもので勝負するイベントと積み重ねるイベントがやっぱりあるから、さっき言ったように芝居にしてもライブにしても、あの日頃練習したものの成果の発表の場としてのライブと、あとはこういうにわかがあるじゃないですか。
そうね、
その時持ってるもので勝負するっていう、
いや、このその時持ってるものの勝負も、面白くて、ラジオって俺ずっとやっててね、もう8年ぐらいやってるけど、結局この8年の積み重ねがずっと積み重なってるんだよ。
まあそうですよね。
だからその場その場のもののようでいて、だからどんどん積み重なっていくんだよ。
そうですよね、全部キャリアだから。
そう、全部キャリアだから、全てがのしかかってくる、全ての番組がのしかかってきて今ここで喋ってるので、だから面白いんだろうなと思ってはいる。
だからポッドではなかなかできへんだろうなと思ったんですよ、だから興味もあったし始めたんやけども、結局おさんのペースに巻き込まれてダラダラ喋ってるだけだから。
そう、いやいや、やってくれていいよ、ペース作ってくれて。
いやいやいや、どんどんやらへんやらへん、
どんどんやってください。
やらへんやらへん、
誰もねやらないんですよ、うち。大魔王ラジオチャンネルって面白くて、誰も俺のペースを崩して自分のペースに持ち込もうという人がいないので、持ち込んでくださいよって、
仕切ってみろよと、
仕切ってくださいよと思う。
いいじゃないですか、
自らこうやりたいんだとかもう言わずにいきなり仕掛けてくれたらいいから。
あ、
だから練習しないんだから。
まあね、
でも仕掛けてくれないから結局俺が話題を振って回収してボケてってやるんだよ。
いやでもこういつもこう、じゃあいついつ収録ですよって言うじゃないですか。でそうするとちょっと前ぐらいからネタは貯めようとするんですよ、
貯めといてください、
こういうネタを振ってみようとか、よしこういうのやろうと思うんやけども、だいたいおっさんの顔見るとスカッと忘れてい
やそれええけどねそれは素晴らしいことだと思う。
そうそうそう、なんか出てきたら儲けもんぐらいで、
いやまあでもそんなもんだ、
そんなもんなんだろうなと思いましたよ。
だから俺も構成は一応考えてんだけど、本当はね、本当はこんな話をあんな話をとか言ってるけど、まあでも構成は変わるもんだからさ、
そう、どうせその時話したいことしか話さないんだから、
だから今日はもう山ちゃん行く気満々で、
そうなんね、もう山ちゃん気分
だったもんね。そうだからハイボールでおじゃるだったけど、先に出てきてたら手羽先でおじゃるで始めようと思ってた、そこだけだけどね今回考えた構成は。
それ構成なんやこの構成作家はざるいなざるざるですよ。
あとはわちゃわちゃとって書いてあるだけだ構成台本には
すごいな。その構成台本はね、ホチキス止めるのも無駄だよね。
いや1枚で終わる、
1枚で
1枚、 A4 もいらないわ、
表紙つけたくないよね。
もうメモ紙でいいよ、メモ紙で。
そうなんですね。
でもまあ、 ラジオはやっぱりね、本当にその相手によって変わるので常に積み重なるし常に新鮮なので、面白いですよ。
面白いですね。
そう、急に辞めたいいうやつが出たりね。
まあね、それはしょうがないです。
そうだから、うちは基本的に去るものは追わずだし、来るもの拒まずだから、まあ、いつでも帰ってきたらいいし新しいとかいて面白かったらやるし、
そうですね、
そう、番組増やすことも平気だからいつでも増やせれる
まあね、おっさん一人がキリキリ舞いするだけだから。
そう、俺がキリキリ舞いしてね、するだけなんだよ、もう動画が大変なことになってて、動画の溜まり方がすごいんですよ。
動画はきついやろな。
ドロータ工場だけでも、昨日一昨日ぐらいに上げたのがやっと2月のドロータ工場なんだよもう散々3月のソロライブイベントの告知をアイドルがやってるんだよ、
てるけど
今6月、
もう6月です年度またいでますよ。
そうだから、まあいつか更新されるでしょうとは言ってるんだけど、
最低
昨日のアイドルにもね、
映像処理はね面倒くさいだろうなと思う。
本当大変なんだよな。
音だけはまだね編集しやすいと思うんですけど、ね、
もう簡単な CM 入れるだけだから、もうほとんどカットしないからね、この番組はにしろ、直接会ってるやつほとんどカットしないだろ。
まあまあそうでしょう
ね。スカイプとかでやってる場合は間詰めないと間が空くので、全部詰めていくのにすごい編集点があるんだけど、基本的に合ってるやつはもうよっぽどコラ切っとかなきゃダメだっていう話をした場合に切るぐらい、
一応あるんだ。
あるある、その基準はあるけど、はいはい、まあ、ほとんどずっと聞いて、 間にポンと、もうここにし、まあ、特にこの番組とか、うん、他の番組でも間に CM ポイント入れないでしょ。
ないですね。
作ってないでしょ、うん、作ってる番組もあるの。春郎とやってる番組は必ず CM ポイント作るの。
春郎さんそういうの好きなんだ。
そういうの好き好き、あいつは好きだから人によるんだけど、うん、その場合はもう話がふっと落ち着いたところで CM をバンって切って入れる、うん、でカットされてるように思うけど話はただただダラダラダラダラ続いてるだけだから、うん、別にその難しいことはないけど本当映像は大変。
映像は大変だよ。
時間がかかるのよ、いちいちいちいち、うん、でいちいち時間がかかるようなこうやり方をするから俺が、
まあね、
ただただワンカメでずっと撮ってるのをただ出すだけだったらすぐできるんだけど、うん、間にアップとか入れるから、
そういうしょうもないことすると時間が食うわけですよ。もう
ダメですわ、うん、とまあだからそういう意味じゃね、うん、芝居はやったら終わりだから、
そうそう残んないからね。
残んないっていうのはどうなのよ。
いやそれでいいと思ってるんだけども、
まあ前もこんな話したけど、
うん、
オリは基本的に残さないでしょ。
まあでも最近ちょっとね、うん、金にしたいなと思って、ビデオ販売はあんま興味ないんだけども、うん、台本はちょっと売ろうかなと。
お、
うん、でもね台本あげても僕はいいと思ってるのよ、読んでくれるんやったら。
そうだ、
ね、もうただであげるよと。
だから金にできないじゃん、
うん、でもこれはちょっと印刷代ぐらいくださいよみたいなんでね。
だから金になんないじゃんそれ、
うん、絶対作っても作っただけ売れないから。
そう
10人いないと思うんだよね欲しがる人は。
どうだうね、
10部作って売れ残ると睨んでるんだよ。
そうだね、
うん、
まあだから金にするのは本当大変で、
うん、
まああなたとこもグッズ作ってるけど、うちもグッズ作ったんだよね。
売れないでしょ。
売れない売れないのもう大赤字だよいや常に大赤字なんだ分かってるんだけど、
まあ、そういうもんなんだけどね。
分かってるんだけど、うん、まあそれがいつかちょっとずつ売れれば在庫があるのはねもうしょうがないことなんだ。
まあね、で、なくなったらまたすぐ作るでしょ。
そう
一緒じゃん、
あの、バカだから
、まあ、そういうもんですよね。
いや、あのね何もないっていうのが不安でしょうがないんだよね。
ああ、わかるわかる、
うん、
うちもグッズがなくなったら次のグッズ作るから。
そうでしょ、
うん、
で、結局あのそれで儲かってもないトントンぐらいなのにその置いておいた金で作るじゃん。
そうそう、
ただ単にあの自分の金がすり減っていくだけだからね、うん、どんどん
回してるだけだからね。同じものを。
結局もうただただすり減ってるだけなのに、でも、うん、なんかこう自分の作ったものが、うん、誰かが T シャツ着てたりとかタオル使ってたりすると、
あれねちょっとグッときますよね。
そうなんです。
うちもだから基本的には T シャツと手ぬぐいなんだけれども、うん、やっぱ使ってるとか着てるやつとか見ると、
そう
なんか握手とかしたくなる、ね、
知らないやつなのに。
知らないやつなのに少なくとも、少なくとも僕のその試合圏内にいるわけですよ。ワンクッション、ツークッションはないと思うから、ワンクッションぐらいの距離にいる人やから、
うん、
俺俺みたいにいけそうですやん。
そうだね、
うん、
まああのたまに電車の中で見つけるアイドルの T シャツ着てるやつとか見ると、うんうん、話しかけたくなるから俺のじゃねえけど、
うん、でもまあでもそういう要するにもう同じ部族の証じゃないです
か。まあまあそう
だね、 T シャツとかって。
そうそうそ
う、うん、
いやまあそもそもその昔ねコミケが今みたいにすごくなかった時代に、コミックマーケットって言ったのよどこでも、
やってまし
たね、今東京であれがあれだけがコミックマーケットって言っていい。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
著作権みたいになっちゃってるけど、
名前のネーミング
ライト、ね、京都産業会館でやってたのも、
うん、コミケだった
んです。コミケだったんですよ、はいはい、その頃に友達が店出すから、うん、書いてほしいって言われて、
うんはいはい、
色紙に金曜日のおとぎ話だとか、うん、うるせえ奴らだとか、うん、音無京子だとか人気桃だとかをか適当に書いて、
みんな通る道やね。
そうで、いや出すとじゃ誰も買わないんだけど、
うんうん、
たまにその50円だか100円だかの色紙を買っていく人がいるんだよ。
50円100円じゃもう元の値段じゃん。
いやだから売るというか儲けるつもりもないから、
何
も書いてくれって言われたから書いただけだから、うん、そんなつもりもないんだけど、それを買っていった人がね、あのいやもう捨ててると思うけど、もう40年とか40年は経たないけど30数年経つから、 でももしかして、家に未だにこう飾ってあったり押し入れの底にこう埋まってるのかもしれないと思うだけで、ムフフみたいになるでしょ。
埋まってますよ。うちもだってそんなんが段ボール一つはさすがないけども、昔の僕はあんまり書いたりせえへんかったんやけど、知り合いが書いてともろたりとかしたやつが結構ごそっとありますよ。
だからうちの部屋にあの大学の時の一つ上かなの先輩が作った段ボールアートみたいなのが未だに飾ってあるの。
それは捨てろよ。
で、まあ、俺結構好きで捨てるっていうからもらって帰ったんだけど、未だに飾ってあるの。で、Facebook か Twitter かなんかで未だに飾ってますよって言ったら、すげえ恥ずかしそうに言ってた。
まあわかるわかる。
でも嬉しかったと思うよ、やっぱり。
でね、たまにこう、まあ、うちのお芝居とかで100円さんでよその劇団の人とか来るじゃないですか、そうすると昔見ましたよみたいに言って、その時のチラシとか持ってたりするんだよね。
ある
よね。バカじゃねえのかなとか思うんだけど、
あるあるある。
やっぱこっぱずかしいもんですよ。
そうあるよね、だからあのそれこそ僕らネットで顔出しとかしてると、アイドル現場でもしかして大魔王さんですかとか言われたりするわけですよ。もうそれどころか、だってこの間行ったライブでね、アイドル の, その握手会みたいなのをこうやってるわけですよ、もう中ではライブやってるんだけど外でやってるの、そこのグループのを初めて見たんだけど、そこの子は別の前のグループ、学生がみんな所属してるようなグループがあって、そこのグループにいた頃に、あの見てすごいなと思ったから、去年の年末にドラフト会議というのをやってたね、うちの番組で。だから勝手にドラフト、もう誰にも頼まれてないんだけど、あのこの子って言ってやった子に行ったら、なんかメディア出てましたよねって言われて、私指名してくれましたよね、見ましたって言われる。 YouTube に、ね、置いてあるから、
やっぱエゴサーチするんよね。
いやだから、すごいもんですよ。やっぱり発信するっていうのはね、やっぱりすごいこと
なんだ
と
思う。それはね、大事なんですよ。まあラジオでも音だけやから、あれは拾えないやろうけれども、それでもやっぱりタイトルとかつけると拾うじゃないですか。
そうそうそうそう。
でハッシュタグみたいなのついとったら、やっぱりみんな見に来るし、すごいなと思いますね。すごい世の中ですね。
だから楽しんでくれてるのが一番ですよ。
まあね、
今日もね、
まあ、やってる俺らが楽しければいいんだけど。
そうですよ。だって俺らが楽しまないのに楽しませられるわけがないので。
そうなのよ。いつもね、それはね、うちの演劇部の子とかにも言うんやけども、
若い子にね、
若い子はね、すぐなんかこう道を求めようとするから、
いや、お前らが恥ずかしがってる限り客は恥ずかしいからなと、お前らがイライラしてたら客もイライラするからなっていう。
しんどいと思って作っとったらしんどいものしかできへんわ。
そうそうそう、いや本当そうなんだよね、あのしんどそうな芝居でも楽しんで作らないと絶対ダメだと思うし、あのラジオでも何でもそうなの。
うちはもうずっとそれであんなしんどい芝居ばっかりやってるけど、稽古場はめちゃめちゃ楽しいんです。
そうだよね、本当そうだと思います。
ようあんな深刻な芝居を笑いながら作ってるわみたいな。
むちゃくちゃだよね、本当
むちゃくちゃだよね。うち
本当むちゃくちゃだと思う。
ひどい目に遭えば会うほどみんな喜ぶ。
そう、死なないと、誰も死なない芝居だと、
なんかみんな消化不良な顔してるよね。
おかしいなと、俺死にてえのにみたいな、
え、死なないんですかみたいな、
そろそろ死にましょうかぐらいのね、
ちょっと殺しときましょうよみたいな。頭おかしいですからね。
勢いがありますが、
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
それではあのメールをいただいてるはずです。
さあどうでしょう。
ちょっと待ってよ。
はい、
貴族はここ
んありますか。
一通メールをいただいておりますよ。はい、岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
どうもありがとうございます。
お仕事に復帰された岩橋さん、錬金真っ只中の大魔王さん、ちょっと梅雨っぽくなってきましたが、お体の調子はいかがでしょうか。お二人の健康法や何か心がけていることなどはありますか。ぜひお聞かせくださいという。
ああ、なんかしてます。
してるわけないじゃん。
絶対ないよね。
してたらこんなに太ってない。
なってない、ない、ない。僕はね、ちょっとだから体重が増えてきたのが怖いから、ヨーグルトを飲みますよ。日々ヨーグルトですよ。
それは腹壊そうとしてる。
そうそうそうそう。お腹ゴロゴロしてダーッと出しちゃえば体重減るだろう作戦。
牛乳は基本的 人間というか日本人には合ってないから、
そうそう、
すぐ腹壊すよねっていう話がこの間載ってたけどね。
そうそうそう。でヨーグルトは。その壊れ方がマイルドだから、あんまり深刻じゃないけど、もうね、こんなとこでする話じゃないけど、ものすごいトイレに行くなよ。
お、食べ物嫌だぞ。いいけど。
一日ね。
今からカレー頼もうと思ってるんだよ。
一日3回ぐらい、4回ぐらい行くから。
いいことだね。
もう1時間おきぐらい行くのよ。
いや、でも海面ってね、本当素晴らしいことだ
よ。そうそうそう。
これも海面なんだよね。
まあでもね、一向に体重が減ってる気がしないんだよね。
いや、
ヨーグルト入れてないのよ。
いや、だから減らない、ヨーグルトしか食わなければ大丈夫じゃない。
そうそう、他のものも食べるけど、他はだってもうね、仕事始まっちゃうともうあんまり食えないから、朝ちょっと惣菜パン食べて、で昼はカップ麺で、で夜は嫁さんの美味しいご飯なのよ。
だからその惣菜パンとカップ麺をやめて、家で握ったおにぎりをおにぎりにすれば多分痩せるよ。
ああ、そう、おにぎりっていうのもね考えたんやけども、やっぱりジャンクなものも欲しいじゃない。
まあわかる。俺も最近ね、ずーっとほとんど食ってこなかったカップ麺をほんとよく食うのよ最近。それが俺の体を作ってんじゃないかっていうぐらい。
今も
う
その体はねほぼカップ麺ですよ。
カップ麺だよね、
カップ麺ってやつだけはほんまにね、ぽちゃぽちゃと体につきやがって大変ですよ。
久しぶりにね、食うわけだよ。こうやっぱ昼飯とかこうおにぎりとかだと、やっぱりあったかいもの食べたくなるじゃん。
そうそうそう。
だからそういうものを買ってきて食うんだけど、
カップ麺スープ代わりにね。
今のカップ麺は本当にうまくなってるね。しばらく食ってなかったから余計に、
あ、
何年っていう単位で食ってなかったから、本当美味しくなってるわ。
おう、そうです。
昔子供の頃でも乾麺とか袋麺しか食わなくて、家でもカップ麺とかあんまり食わなかった。
カップ麺はちょっとね、贅沢品みたいなね。
贅沢品の割に美味しくないっていうのが定番で、
ありましたね。
家で袋麺開けてちゃんと煮た方が絶対美味しいものができると、乾麺であって。だけど今の生麺タイプとか
美味しいな。
マダムヤンとかの頃とは違うよね。
マダムヤンは美味しかったと思うねんけどね。
当時はそれはそれで美味しかったけど、もうレベルが違うわ。マルちゃん製麺とかラオウとか、
はいはいはい、
あと一風堂とかのやつとか、
はいはいはい、
セブンイレブンとかで売ってるスミレとか、
ね、でもあいつら高いでしょ。
高い
の食わないから。
でもね、まあ250円ぐらいで本当に普通のラーメン屋ぐらいの美味しさがあるんだよ、
まあ、
再現性がすげえ高い。
スープがね美味しいのよね。
すごい高いで、チャーシューが本当にチャーシュー、
チャーシューも良くなりましたよね、
で麺も再現性がすごく高いから、かなりいけてる。
そうですね。
それが俺の体を作ってるわけ。
そういう、こうなるわけですよ。
だから健康法なんかない。
僕はもうトップバリューの80円ぐらいのカップ麺ですよ。僕ね、同じものをずっと食べ続けて、ある日突然嫌いになって食べなくなるっていう習性があって、でこの間食えなくなったのが天ぷらそば、カップ麺の。
そうなんだ。
あれが今食べられない時期に入って、 で一時ねパンの、うん、あのいつも食べてたのが、うん、あの小倉マーガリン、
うんうんうん、
小豆とマーガリンに入ってるパンがあるじゃないですか、うん、あれを一時すごい食べてて、うん、ある日突然食べられなくなって、うん、でもね小倉マーガリンは最近復活したんですよ、うん、また食えるようになって、うん、だからそういう波があるから、
まあ、まあな
急に食えなくなる。だからもうちょっとしたらトップバリューのカップ麺が食えなくなる。
あもうすぐしたらもう予告なんだ
そうそうそう。
でも順繰りしてまた食えるようになるんでしょ。
そうそうそうそう。そしたら多分次はカップうどんに行くから。
いやそんなの毎日変えればいいじゃないか。
毎日変えるのは
順繰りにしとけばずっと飽きないままいられるんじゃないですか。
ないそういうのじゃないんだよ。
そういうことではない。
そういうことではないんだよね。
まあ俺もあのスマタンカレーワンタンタン麺を2回連続食ったけど。
食いましたか。
美味しくなってるから。
美味しいですか。
前より美味しくなってる、うん、
そうあのでもカレーヌードル系もちょっと最近ね嫌になってきたんで。
そうなの、
うん、
カレーラーメンであり、うん、ワンタン麺であり担々麺なんだよ、
うん、
なかなか複雑な、
まあ、あれはねそういう食い物ですね。まだ食ってないけれども
一遍食べてみてください。まあまあ高いけど、ねうん、スーパーカップになっちゃった
から。そうなのあんまり量もいらないんだよね。
まあね、うん、難しいところですね。
まあそんな感じですよ。ヨーグルトですよ。
はいヨーグルト、はい、ヨーグルト俺も食うわ。
そうしてください、
はい、
お筋が弱くなりますよ。
お筋はもう元々いいんだよ元々いいんだからもう関係ないんだけどねはいということで、はい、
このお便り以上ですか。
お便り以上でございます。いつしか来ておりません。
なるほど、
ねいつも楽しみにしていますってフェイスブックで書いてくれる某弁護士さんにメールくれるように言っといてくれる、
はい、そうそうたまに言うんやけどもね恥ずかしくてとかわけわからんあの人酒飲んだらめちゃめちゃなのにね。
いやもう知ってる。
たまにそういうこと言うんですよ。
めちゃめちゃなんだけどね。
うん
まあそんなこんなで何か告知とかありますか。
す、ね、告知はねこれいつ放送します。
まあこの1週間ぐらいの
7月のね、
うん、
頭に6から10やったかな、うん、それぐらいの水木金土日ぐらいの日に、うん、劇団第一主義というところが、
う
ん、
ほうほうほうほう、
この岩橋くんが10年前に書いた台本をお芝居をやるんです。
恥ずかしいね。
もう恥ずかしゅうてね。
それ恥ずかしいわ。演出も向こうの人が本だけ貸してください。
そうそう本だけ貸してくださいで演出も役者も全部向こうの人が揃えて、
昔見たことがあって感動したからみたいなこと
っていうか、僕の台本全部その人に預けてるんですよ。
あそうなんや。
昔書いた本を全部読ませてって言うから、うん、じゃあもう今まである分全部読んでくださいってバーッと読ませて、うんこれが一番おもろいわってそれをとりあえず出してくれて、
ま
あ、結構、まあ、気に入ってもらってて、
うん、
シリーズでやりたいと。
お
岩橋シリーズをやりたいなと言い出して。
恥ずかしいな。
ちょっと恥ずかしいねんけど第一弾なんですよそれは。
なんというタイトル。
第3虫のなんたる
か。あタイトルは聞いたことあるけど俺がまだ見る前の
やつだね。あそうですね。だから10年前やから、は
いそうだね、
ちょっと劇団15周年の時にやった台本なんですけども。
それをどこで。
それを天王寺のステージプラスというところで。
うん初めて聞く名前だな。
僕も行ったことないんやけれども、ハルカスの裏のあたりのごちゃごちゃしたところに飲み屋さんが併設して持ってるフリーステージというかギャラリーみたいなところで、
大きいところじゃない
あんまり大きくないみたい。50人は入らないんじゃないかな。んそんな感じのところでやっていただけると。
おそれは見に行かないと、
はい、そうこの間だから稽古見に行ってやっぱこっぱずかしいわけです
よ。恥ずかしいよね、うん、自分も演出できないしね。
そうそう僕らとはやっぱりアプローチが違うから。
違う、ね、
全然違うやり方でやるから、ね、役者も全部違うし、なんかもうむずがゆい感じが。
だってあなたが書いた時は当て書きで書いてたものが全然違う人がやるわけだもんね。そ
うそうそう、もう見たこともないような人がやるわけですよ。
そうだね。それでも面白いな。
そうそう、あこういう目に遭うと恥ずかしいもんだなと、うん、
その人がその虫のなんたるか見てない。
いやあの人はどうやら見てるはずなんだけど、うん、もう忘れてるって言ってて、
あんまり覚えてなくて台本見たら面白いと思った、
うん、台本からたどり着いたっていう話になってるんで、
じゃあ本当にアプローチが変わるよね。
そうそう
見てたらなんとなく踏襲しちゃったりとか、
う
ん、
影響されちゃうから、
ね、逆に影響されたから全く逆にしようしようと変に努力しちゃったりするけど、
うん、そうそうだからほぼ記憶なくて全く忘れてるから。
それでもいいんじゃないの、
うん、だから結構見た時にはあこうやってやると見やすいなと
勉強になるじゃん。よかった、ね、
そうそう俺の作る芝居見にくいわ確かに。
あ確かに
思いましたね。はいそれがありますので7月頭6から10やと思います確か。
来てください、
はい、
お願いします。 こちらの
こちらは、
まあ、この間東京イベントも終わりまして、
終わりまして、
次はあのドロータ工場主催ライブがありまして、まず7月の17日に、はい、まあ、アルカアルカ界隈の人たちがやる、はい、うん、やるというか、まあ、もともとナンバーパークスの企画で星空スタンドというのがあって、
あれまたやるんですか、
うん、星空スタンドが7月の10日から何日までだっけな、10日ぐらいやるんですよ。
すごいですね、この告知する言うてるのにこのざるい感じがね。いや、
星空スタンド自体のことはあんまり分かんないんだけど、
俺らざるすぎだよ、そういうところ。
その17日の、
うん、17日は分かるのね。
そう、ステージのうち2時間半もらったのよ、うん、ブッキング券を、
はい、
で、2時半から5時までかな、うん、の2時間半をもらったので、うん、お昼間にアイドルライブをやります、
はい、パークスで、
パークスとナンバーシティの間の通路でっかい、 あそこに屋台が十何軒出るんだって、はいはいはい、俺も行ったことないんだけど、はい、星空スタンド自体は
もうね、やってるのは聞いてたけども、うん、行ったことはないんですよ。
そこのステージのブッキング券を全てあの、はい、アルカアルカの石川明が持ってるので、
はいはいはい、
でそのうち2時間半をもらって、はい、まあ、いろんなアイドルさんに来ていただいて、ドロータ工場ゆかりの人たちに来ていただいてやります、はい、
ちゃんとライブするわけですね。そうですね、
まあまあ詳しくはまた僕のツイッターとか見ていただければいいんですけど、
はいはい、
で翌日の18日が、
翌18日が
祭日の月曜日で、
はい、
それがうちの、
そこが海ですか
ね、ん、海の日ですね、うん、うちの完全主催ライブ、
お、
日本橋スターボックス。
スターボックスはどこやったっけ。
あのね、文楽劇場をずっと東に歩くと、
はいはい、
スーパータマデがあって、で、はいはい、抹茶町筋にぶつかるじゃん。
あ、はいはい、
抹茶町筋を信号を渡ると、うん、はい、そこがスターボックス。
あの地下に入るとこね。
地下に入るとこ。
うちの奥さんがそこでこの間ライブやったんですよ。
そう
あそこですね、また、ね。
そうです。
はいはいはい、
まあ、石川明君にそれも紹介していただいたらね、うん、あの界隈がよく知ってるライブハウス。
あのビルの上の方がね、うん、すごい風俗街でね。
そうなんだ。
そうそう、
まあ、あの辺風俗いっぱいあるからね、うん、
あのビルは風俗ビルなのよ、あれ実は。
ああ、そうなんだ。上の階スターボックスだけが違う。
そうそう、地下と1階のコンビニだけ違ってあと上の階全部風俗
なの。何の情報や
ね、いっぺん紛れ込
むことでね、アイドル呼びにくいじゃないか。まあそこでアイドルライブをやります、
はい、アイドルあなたも言わちゃダメですよ。
いやいや、アイドルライブやってんだよそこ常に。
おお、常年やってるんや、
う
ん、
そうやってるんですけどね。まあ、それも福井の瀬野シスターとか大阪でハニーゴーランとか、うん、まあ、あなたは一つも分かんないと思いますけど、
全く分かりません、
鳥取のチェリップさんも決まりまして、
すごい、全然知らん、
は
い、
知らなくていいです、
はい
はい、
頑張ります、
まあ、あのアイドル好きの中では結構、うん、あの名前の知られてきている人たちが、
ビッグネームが、
うん、まあ、ビッグネームかどうか分かんないけどビッグネームになろうとしている人たちが、ね、うん、まあ、そういうライブも
やります、ね、ライブがあるわけですね、
素晴らしい、ね、もう今チゲットというサイトで予約チゲットって、
チゲット
ってね、まあ、チケットをゲットするというチゲットっていう予約サイトがあるのよ、
はいはいはい、
で無料登録して、
はいはいはい、
あの番号勝手に振ってくれるの、予約して、
あ、僕らがやってるコリッジみたいな
のですか、ね、はい、一緒、
はいはい、
一緒です、うん、
はいはい、
だから前売り取り置きシステムです、
うん、はいはいはい、うん、ありますね。
でその番号順に入れるなり、うん、特典つけるなりは自分らでやりなさい、
はいはい、
で無料だし、
コリッチはね、金取るようになったんですよ。
あ、そうなんだ、
うんうん、やめてやりたいんだけども、
じゃあチゲットやったら、
チゲットね、ちょっと気にしておきますよ、
はい、無料登録です。これからどうなるか分かりませんけど、
そうなんだね、軌道乗るとすぐ金取り始めるからね
まあどこでもそうだよね、
はい、
はい、まあそんな感じで、
は
い、いろいろとまあそのライブもね、今回どうなるか分かんないけど、はい、定期的にやっていこうとは思ってるので、
またそうやって仕事を増やす、
でも楽しいよ。
まあ楽しいんだよね。
そう、プラスマイナスゼロになれば最高。
うん、まあ赤字になるんだけどね。
うん、赤字にはならないと思うけどね、今
回。いや、またね。
はい。
そら、まあ赤字にならないなんて最高ですよ。
赤字、だって持ち出しはほとんどないもん。
ああ、まあそもそもがね。
持ち出しはライブハウスを借りる金だけだから、うん、入場アイドルさんがたくさん呼んでくれればペイできる。
もう僕らはもう金はかかり放題で全然入ってこないですからね。
そうなんだ。まあまあまあそんな感じになっておりますので、
はい、
まあ、7月になると僕は仕事がちょい暇になりますので、
はい、
ちょい暇ですね。あなたもいきなり夏休みじゃないか。
そうそう、いや夏休みだって僕らの仕事は夏休みもずっと仕事場には行きますから、
はい、
夏はだってもう演劇祭があるから、
うん、
明日からの打ち合わせですよ。
ああ大変
です。大変ですから。
まあまあまあ。
はい、
そんなこんなでね、
こんな感じで、
暑い夏ですからみんなちゃんと健康法を使って。
暑いですよ今年、多分暑いですから。
暑いです、ね、
しんどいですよ。
はい、ヨーグルト食って、
ヨーグルト食って、
歩いてね、
家にもクーラーつけることをしましたから。
おお、やっと
やっと
なんとかなりますか。
はい、
はい、とりあえずあの死なない程度に頑張りましょう。
死んじゃいますからね。
はい、
ね、
死なない程度に頑張って楽しんでいきましょうと
思
います
、はい、
よろしくお願いします、はい、ということで今月も私大魔王でおじゃったよ。
岩橋でおじゃりました。
また来月お会いしましょうぞ。
ではでは
ではでは。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。